ンドカフェへようこそ。野山を歩く足裏には乾いた落ち葉のさざめき、冷たい空気の奥に懐かしい土の匂い。ウィークエンドカフェのオープンです。中部電力ウィークエンドカフェ、この番組は中部電力の提供でお送りします。
中部電力が水道のために、知っていますか？これからは家庭の電気のメーターで水道の使用量データも送れるようになるんです。毎回人が測りに来なくていいから、将来の人手不足にも役立つみたい。他にもデータを活用して水道管の故障を発見できたり。やりますね、電気のメーター。中部電力挑戦中。
結ぶ、開く、中部電力。
中部電力ウィークエンドカフェ。伊賀市丸柱、伊賀焼の里として知られるこの地に、静かに時を重ねる一軒の家があります。今日のお客様、里山を知る会辻元茜さんのおじいさんの家です。
ここを守りたいなって思った時に、ここの家をね、きれいにするだけでは結局誰も来なければ無駄でしょ。里山というここの土地活用っていうのが、それ自体がもう宝物のような、そういう感触を持ったんですよね。でここの家を大事にしようと思うんだったら、山もそれから田んぼもそれから畑もやっぱりそれがあってこそ、ここの家は生き残るというのか、その次世代に残っていって、でここで楽しい体験をした人が大人になってまた戻ってきてくれてっていうような、こう循環が生まれるかなと思って、一つなんか山をそんな風に思って歩いたことなかったんですけど、うちの山を歩いてみると、最初は杉ヒノキ林なんです。植樹されていて、その先祖が、私たち子孫が家を新しく建てる、あるいは家を直すための建材として杉やヒノキを使うように植えてくれた、そういう森がまず出てくるんですよね。でそれの後に、もともとは赤松の林で、それは窯業の町ですから、その窯業を焼き物をする時に、赤松っていうのはすごい高温になる、松明とかって言って、その油脂が多いので、そういうのの素晴らしい森がもう作られてたんですよ。自分のためじゃなく、後の子供たちや後の次世代のためにやるっていう、なんかそういう思いをこうに感動したっていうところもあって、興味が出たっていうところもあります。
遊びのようでいて、実はとても実践的。子どもたちは夢中になりながら、自分の身を守る力を自然と身につけていきます。
私が今まだここでは住んでいなくて、兵庫県の宝塚市というところで、住んでるんですけれども、主にその大阪それから兵庫の子どもたち向けに体験教室を企画して、最初バスでね、30人ぐらいの子どもたちを連れて、一応忍術の先生というのがいらっしゃったので、その方と一緒に忍者のこう身を守る、うまく敵から逃げてその情報を伝えるっていうために、命からがら逃げないといけない、その逃げる技を災害の時に命をこう守る、そういうのに役立てようっていうことで、いろんな忍者の歩き方、それはこう雲歩きって言ったら、こう雲が 狭いところでも上手にこう歩くみたいな歩き方とか、なんかうずらみたいに頭をこう丸めていろんなものが落ちてきてもなるべく怪我しないようにすると、そういう技とかね。あとお昼ご飯なんかも防災おにぎりっていうの、私子供子育てをしたのが兵庫で、やっぱり阪神淡路を私自身も体験してますし、兵庫の子供たちは学校給食で防災おにぎりの作り方というのを学ぶんですよね。お手伝いをしてくれてた高校生が小学校の時防災おにぎり作ったよねっていう話、忍者キャンプの時にはおにぎりはその防災おにぎりを作ったりして、楽しく防災に役立つそういう経験を、まあ、一つの体験教室としてやったりしてます。
一人ではできないことも仲間とならできる。小林幸男さん、久保花子さんがサポートしてくれます。
食の大切さをやっぱり子供さん時代に教わることによって、大きくなってからでもですね、やっぱりあ、物を大切するとか、食のご飯をいただきます時もやっぱりありがとうございますと言えるような環境作りを僕らが作ったのが一つの大きな役目の一つかなと、そんな気持ちたちもね、一から田植えから収穫からこの体験することによって、お米のお母さんに作ってくれた大事もらった、これも感謝の人だけども、自分の体験したらお米の大切さを痛感というか感じてもらえると思う、腹で。それが大きな子供さんにしたら収穫かなと思います。
なんか稲刈りをするからっていうことでのイベントがあるから、よかったおいでってお声掛けいただいてたどり着いたのが、世田川をなんかどんぶらこどんぶらこという流れ着いたところなんです。いや本当にちょうど、まあ、稲刈りの前だったので、美しい田んぼが広がってて、しかも村の中心というか、でやっぱりよくここまで守って田んぼを作られてきたなっていう、そういうのにまずびっくりしましたね。今畑をこうお借りして、来年から小林さんのご指導のもと初稲作に挑戦するので、やっぱり自分の手で、まあ、野菜もですけれども、野菜とあと種取りとかですね、それとお米を作っていくっていうのはぜひぜひ実現させていきたいです。
山を思う気持ち、自然に寄り添う心、先人からの教えを受け継いでいきたい思いがあります。
今ちょっとクラウドファンディングとかもして、もう少しいろんな人に使ってもらおうっていうので、山にね、東屋をこう建てて、そこを一つの活動のこうなんていうんですか、拠点でワークショップをしたりとか、草木染めのワークショップしたりとか、あと樹木からエッセンシャルオイルを上流で取ったりとか、森のいろんなその魅力ですね、をそういうのをこう紹介できて体験できて、で、あ、森ってこんなに楽しいとこなんだって思ってもらえるような居場所を作っていきたいと思ってるんです。で、それにはもちろんチームっていうのが推し進めていく仲間のチームビルディングっていうのを今一番力を入れようと思っていて、で今年は、まあ、基本有料のいろんなイベントをやってきてたんですけど、今年はまあちょっと無料のイベントにして、チームの一員としていろんな活動を自分ごととしてやってくれる人を今大募集です。
小さな好奇心を膨らませたい。中部電力では子どもたちのための壁新聞を作り続けています。エネルギーのこと、宇宙のこと、生き物のこと、子どもたちに知ってほしいことがいっぱいあるから、中部電力挑戦中。
結ぶ、広く、中部電力。
中部電力ウィークエンドカフェ。
あ森が楽しいとか、あ田舎が楽しいとかっていう、そういう気持ちを育てるのが後の世に続けていくには一番大事だから、大切にしたいなって思ってるんですね。
いつか大人になった時、ふとした瞬間に思い出してくれるような、そんな確かな種をまいていく。ご案内は向原千草でした。では来週もウィークエンドカフェでお待ちしています。中部電力ウィークエンドカフェ、この番組は中部電力の提供でお送りしました。番組の内容はウィークエンドカフェのホームページで紹介しています。ぜひご覧ください。